会社やっていくの嫌になったんで、今月いっぱいで閉めます。
え？そら、みな一様に驚いた。
お金がないので、もう続けたくありません。
いやいや、ちょっと待ってくれと。ちなみにこの会社というのは、京都駅そばの一棟建てのビルを構えておりましたから。いや、社長、もしお金のことでしたら、例えばここのビル担保にして、融資受けられませんかね？と提案してみますが。
いや、もう、ぷいっと出て行ってしまった。
突然のことに、狐につままれたような心持ちでおりました数日後。
やっぱり、もう、ここのビルも担保してお金借りちゃってるんで、追加融資受けたとしても焼き石に水ですから、皆さん他のお仕事探し始めてください。今月いっぱいなんで、よろしくお願いします。
そういった社長は、半笑いだった。いくらこちらから連絡をしてみても電話に出る由もありませんで、いた仕方ない。社員同士でどうしたらいいだろうかと、知恵を絞り合って、資金繰りということならやむを得ない。もう、こうなれば社長一人の手に負えないから、株主に相談をするよりと。ふらりと現れた社長にそう提案してみますと、
わかりました。じゃあ株主さんに売ればいいんですね。
いや、相談ですけど。
あ、わかりました。
いや、わかりましたじゃなくて、もうそんなに切羽詰まってるようでしたら、すぐに、
そうせかさんといてください。
ぎょっとするような大きな声を上げた。この日を境に、いたたまれなくなった社員が一人また一人逃げるようにして辞め、そうするとその社員さんたちが抱えていた仕事を残った者が預かるということになりますから、責任感の強い賢治さん、そして先ほどお話をいたしました、社長と実婚にしております A さんという二人が残る霧になり、毎日毎日、とんでもない残業の日々が続いた。ところが、どうやらこの A さんというのは、社長がこんなになってしまう以前から、うすうす、この異変を気取っていたらしく、自分の手回りの仕事の量を少しずつ縮小していた。そのうちついに自分の案件をすべて片付けてしまって、
ああ終わった。とりあえずはもうやることはないですね。
あ、終わりました？
ああ、おかげさまで、僕の預かってる分は。
あ、そうですか。
はい。じゃあすいません。ちょっと予定あるんで、お先失礼します。
その日、その会話を最後に、ついに会社に出てこなくなりました。すべてが、おかしくなっていた。それでも、ケンジさんはどうにかこうにか、会社を立て直すきっかけをつかめないかと。そしてまた、これまで取引のある会社さんに悪いという思いから、一人懸命に粘っていたわけですが。そうしているうちに、どうしても社長の確認が必要な仕事ができて、この際電話よりも直接行ってみようと、勇気を持って社長のお宅を訪ねました。もともと資産家の家柄ということもありますから、この F 社長のお住まいというのは外観非常に大きくて立派な建物だったわけですが、中に入ると、 いつか女子社員が言っていた、その様子にもう一杯はかけたようなゴミ屋敷と化しておりまして、匂いなんと言ってもう例えようがない。うっと思わず、こみ上げてくるような塩梅でしたが、どうぞと言って通されたその中では、いつからいたのか、先ほどお話をいたしました A さんの姿があった。